中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前後にですね、はい、選挙ばっかりで
そうです
ね、はいはい、まあ、前回も話しましたけど、市長さん変わって、うん、これからね、の議会の話とか、はい、もう緊張感出さないとねみたいな話もしたんですけれども、うん、この選挙月間ですね、はい、の中でちょっと非常に不自由に思うことがあって、うん、よく最近はほら選挙に移行キャンペーンみたいなものは今に始まったことじゃないけど、うん、ここ何年かや
っていて、もうウェブが浸透してくるとだいぶ多くなった印象ですね。はいはい、
まあ、かたやボートキャンペーンが、うん、まあ、1回役目を終えたということで終了するとかっていうことでですね、うん、選挙に行くっていう参加への僕の中での疲れみたいのがあって、それ自体全く否定しないし、うん、私はそうやって教育も受けてるもんですから、うん、選挙に行かなかったことはないんですけど、はい、ただいろんな人と話すにつけ、今回知事選とか争点も大きかったじゃないですか、
うん、
ね、大きいとそのなんて言うんだろう、まあ、言ってみればその基地の問題を争点にして、うん、白か黒かで県民を二分するみたいになっても、うん、他にもたくさんテーマってあるわけで、
う
ん、
そうですね、
うん、だからこの争点で戦うってことが全然悪いと思ってないんです、
うん、
だけど他の争点の話の参加とかがないと、うん、全部をこれの4年に1回のね、うん、それももので決めてしまうこの不自由さっていうことがね、うん、結構私の中でも一つ引っかかっているんですよ、
うん、はいはい、
うんうん、そういうことで、だからいろいろなテーマで我々が参画できないと、
うん、
逆に言うと4年に1回の選挙で全て、
うん、
もっと言うと僕ら庶民もね、4年に1回選挙行けば参加したと、
うん、
もうあとは政治家をいじめればいい あるいは糾弾すればいいとか、うん、あと裏切り者って言えばいいみたいな空気になってしまってないかなということがある。
そうするともう本当に選挙に多大な仕事を負わせすぎだと思いますね、
うん、そうまさしく、うん、
まあ、選挙ってやっぱり代表を決めるための選挙ですので、うん、決まった後、はい、それからがスタートですから、そこに対してどんどんどんどん市民が意見言えるようにしていかないといけないですし、うん、まあ、行政の方は私は積極的にそういう市民が参画できる窓口をどうやって作っていくのかっていうのも、はい、まあ、今後の課題になると思ってますね、
うんうん、そうなんね、だからそれの数増やしていかないと、
うん、
どうもね最近そこら辺で選挙不自由になっていると、うん、
このままいくとこの気づいて、うん、あまずいと思った時にはもう解散しろとか選挙しかないみたいな雰囲気になってくると、う、ね、うん、もう政治は前に進んでいかないような状況になると思うんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、ですので小さな課題とか僕らがおかしいと思うことをそのおかしいと思った時に、うん、まあ、今の仕組みで変えられるものが増えていけば、まあ、もう少しスムーズに回っていくし僕らの暮らしも豊かになるのかなと思うんですけどね。
そうですね、うん、だからいちいち我々もリコールしかないってわけではないので、
う
ん、他の参加手段も ね考えておかないとっていう危機感がとってもあるんですよ、うんうん、でね、それで中村さんが、まあ、前からおっしゃっていた、はい、じゃあ参画としてそのパブリックコメントみたいなものを、うん、が、まあ、あれ日にちも短いと、
うん、
だからせめて事前にスケジュールぐらい出したらどうだみたいな話をしていて、これ実現したみたいですね。
そうなんですよ、まあ、議案説明をしている時に部長さんからちょっと声かけていただいて、
う
ん、あ中村議員年間予定表出ましたって言って、
うんうん、
ありがとうございますって言ってお家帰って見たんですけど、うん、知ってたら探せるんですけど、うん、意外と探すの大変だったりして、
うんうん、
でもまあ年間スケジュール出ましたので、うん、来年の何月にはこういったパブリックコメント、まあ、市民の方から意見を、はい、募集しますよっていう予定が出てますので、
うん、
まあ気になるテーマについて意見を出しやすくなったということです、
ね、なるほどね。これは全部の部局なんですか？
そうですね、はい、全部の部局です。
じゃあ那覇市が 政策の中で取り扱う事業で取り扱うもので、うん、パブリックコメントを受け入れるものの年間予定表が出た、
はい、そうですね。
そうかそうか、はい、じゃあそうするとじゃあこれが6月の15日とかだったら事前に出てその日に準備をしていて、ね、我々もコメントが出せると、
まあまあ、あの事業の進捗も、まあ、来年度のことについてはまだ予算も決定はしてないので、うん、だいたいざっくり何月頃っていう形で出るんですけど、ね、うんうん、まあ、そのあたりにこうホームページを見ていただくと、はい、まあ、募集中とかですね、うん、まあ、いついつ募集しますみたいなものが出てくるのかなという感じですね、うん、
まずは出たというのが成果ですね。
そうですね。
ただ分かりやすく出たとかっていうことがまだ課題だってこと
そうですね、
うん、たどり着けない、
うん、これで今までだとこの募集始まりましたっていうタイミングで見た人がやっと1ヶ月間の猶予がもらえるんですけど、うんうん、見た瞬間もうあさって締め切りとかになるともう意見出しようがないわけですよね。
そうですね。考えたり調べたりっていう時間も必要ですからね。そうそうそう。
なので、まあ、今回予定表が出たことで、まあ、前もって、あの例えばまあ自分が全く関心がなかったことでも、うん、例えば勉強したりとか下調べをする時間が十分に取れますので、
はい、
でそれからまあその募集が始まった段階で、うん、まあ、意見としてまとめて出すとかですね、うんうんうん、なのでまあ毎日仕事で忙しい中で、まあ、いつこの行政のホームページをチェックして、はい、意見を出すのかっていうところでやっぱり応募数も少ない状態だったんですね、うんうんうんうん、そこがまあ少しゆとりができたことであの変わっていくその意見を出しやすくなったんじゃないかなとは思います。
パブリックコメントっていうのをちょっとおさらいすると、はい、これはいわゆる個人、はい、それも那覇市民が出せるっていう感じなんですか？
そうですね、はい、
うんうんうんうん、ただあれですよね、この例えばある事業があって施策があって、はい、そうするとそれジャンルがあるわけですよ ね、
そうですね、
あの経済だったり福祉だったり、はい、でそうするとそれに関して自分ごとだと思う人っていうのは、うん、多分こういっぱいいらっしゃると思うんですよ、はい、そのあのその事業自体を深めたりその事業自体の課題の後ろのものを、うん、なんかみんなで協議したりする場所があるともっといいですね。
あ、
この事業に絡めてね、
はいはい、
うん、
そうなるとおそらく
当局は嫌がるかな。
当局は、うん、まあ行政の説明会っていうのがあるんですね、うんうんうん、これはまあ事業がある程度明確になってからだと思うんですけど。
そうかそうか、うん、じゃあ逆に言うと課題が先にあってそれに対して施策を打つわけだから、うん、そこで事業に関して課題のそもそも論を問うっていうのは順番おかしいんですね、
う
ん、
そうですね。だからあったらいいなをこう事業にしていくほどゆとりもないもんですから、そうですね、まあ、喫緊の課題に対してどう対応していくのかっていうのが先にはなっちゃうんですね。ただまあ長期的なお話っていうのはやっぱ常にしておくべきだと思うんで、
うん、
まあ、あのサロンだとか議会報告会だとか、うん、そういったところでまあ市民の方から意見を寄せていただいて、
うん、
それをまあ議会の中で議論をして、まあ、何年かかけてこう議案にして、まあ、町の仕組みが変わっていくっていうのがまあ流れとしてはいいのかなと思いますね。
このパブリックコメントの話はもう決まっている政策に対しての最後のツッコミが入れられるっていうことなので、はい、その前段のところはまた別な参加の形態がある
そうですね、
っていうことですね。この前ほらなんだっけ猫の話したじゃないですか。 あ、はい、あれはまあまあ一部はあの政策になってる部分ありますよね、うん、TNR
ですね、はい、
ただもうちょっと那覇じゃ全体の猫とか犬とかの殺処分の問題ってまだもっと課題の本質のところとかの議論ってやってもいい分野じゃないですか。でこの前のお話し合いで思ったんですけど、あの時って結構政治に興味があって来てる人ってそんなにいなかった感じがするんです。あのちょっとはいたけど30名近く来ている中で猫が好きだから来た、
うん、
つまり猫が殺されている、殺されているというちょっと、ね、言い方、まあ、もう殺されてますわ ね、うんうん、ねということに関していても立ってもいられないっていう人が、うん、あの場にいたと思うんですよね、
うん、
それだから自分ごとだったんですよ ね、
そ、
うですね、
はい、
うん、それはだから普段政治とかそういう参画とかが興味があるなしじゃなくて来た人だと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
だからあれぐらいの粒で政治家がね呼びかけると、うん、あこうやって人が来るんだっていう、うんうん、ところはすごい感じて、そうですね、うん、あそれは一つの参加の場所の設計をしてるんじゃないかって、うん、ということを今思い出したんですけど、
うん、私の同世代でもその政治に対して自分も興味持たなきゃいけないと思ったよっていう話をよくされるんですけど、うん、こう政治ってこう漠然と政治として捉えるとやっぱり大きくてつかみどころがないもんですから、
そうですね、
自分の関心持てそうな分野について調べて深掘りしてもらうと、うん、やっぱりそれも政治の話だっていうふうになってくるので、うんうん、まあ、そういう道が一番あの 参加の仕方としては、うん、オーソドックスなのかなと思いますね。
そうですね、うん、だからああいう場所を政治家作るっていうことは全然悪くないなと思っていて、うん、そういうなんて言うんだろう、まあ、もちろんね猫の命の話っていうのはインパクトもあるんだけれども、うん、もうちょっと小さな話の粒でね、うん、だって呼びかけていったらそれでまあ、まあどの段階で当局の人と話をするかっていうのは分かんないんですけど、うんうん、議員さんこうやって呼びかけるっていうのはいいですね。
そうですね、うん、まあ継続的にまたやっていきたいですね、
うんうん、またやりましょうそれ、うん、
はい、
ええ、なるほど。それが出てくると中村議員中心のその自分の報告会とはちょっと別にある課題を一個持って、
うん、
そう
ですね、うん、
それに関してちょっと広く呼びかけてみるっていうのはすごいいいと思いましたので、うん、ぜひこれ来年やりましょうよ。
来年ですか。
来年ですよもう、はい、
わかりました。来年やりましょう、
はい、来年の話になってきたんで、はい、この番組ですね意外ともう2月からやってて、
そうですね、
やがて10ヶ月なんですよ。20本ちょっと撮ったと思います。
あっという間ですね。
本当ですね。でもちろん中村さんの興味の範囲っていうのはやっぱり市民との対話と議会っていう話が中心だったんですけど、それでも各論ではね結構いろいろな話をしています。最初は委員会制度みたいな、まずは議会の仕組みの話をやってきて、まあもう硬かったんですけど、そこの中から市場の話だったり食育だったり、この前のさっきの猫の話、殺処分の話だったりですね、割とタイムリーな話とかも扱って、ゲストも何人か出ていただいてるっていう風に思うんですけど、ちょっとやっぱ各論の話は盛り上がりますね。
そうですね、やっぱ見えてるものがやっぱ大きいので、うんうん、その漠然とした話よりは話しやすいですよね、
うんうんうん、なるほど。来年やりたいこととかここで扱いたいテーマとかってあります？準備しましょう。
そうですね、まあ、選挙中に掲げてたことが、はい、まあ、どのぐらい進んだかっていうのが、まあ、来年がちょうど真ん中の年にもなるので、
そうですね、
そのあたり振り返りをしっかりやってまた、うん、実現に向けて動いていきたいなとは思うので、
うん、
まあ、そういった、まあ、中間報告的なことは来年一度やりたいですね、
うんうん、そうですね。ちょっとパブリックコメントのところに戻るんですけど、はい、この三角の一つとして決まった施策に対してパブリックコメントを出せる、う
ん、はい
はい、ちょっと出した後誰が見て、うん、どういう判断をして誰にフィードバックするみたいなところを、そういえば聞き忘れてたなと思って、
うん、ちょこれ事業によってまちまちだとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、担当課がパブリックコメントを見て、
はい、
で返答するものは返答すると、うん、でこれ大体ホームページで公開されますので、
うん、
いただいた意見はこういうもので当局の回答としてはこういうものですっていうのが
回答も出るんですか？
回答も出ます。
あらあらあら、はい、だからじゃあたくさん来たら大変ですね回答する。
そうですね、ええ、まあ、意見として受けたまりますっていうそのあっさりしたものも、うん、ありますし、うん、参考にしてまた今後検討していくっていうふうなかなり前向きなコメントも入ることもあります、
うんうん、
はい、
ただそれだけだとちょっと不満ですよね。意見として受けたまりますぐらいだったら、
まあ、そうですね。
そうですよね、
うんうん、ここでその大きく変えるっていうことが、はい、まあ、どのぐらいできるのかっていうのは事業によって変わってくると思うんですけど、
うん、
だからこれを元にまた審議会で審議をしようとか、
うん、
まあ、いろんな流れは作れると思うんですけどね、
はい、
まずはその意見を聞いてみるっていう段階がパブリックコメントなんで、
うんうん、
はい、
いや大きく変えるっていうのは結構ねもう予算も段取りも決まってるんで、うん、まあ、そもそも難しいと思うんですよ、うん、ただしそれをどういうふうに扱われたかっていうことの議論っていうのが見えたらいいなっていう話だったんですよね、急に変えるのが無理なのは多分みんな知ってて、うん、やめさせるっていうわけでもないわけですから、はい、ただ例えばこういう意見がありました、
うん、
でこれは誰と誰でこういう話をしていて、
うん、
例えばこういう他の施策があるのでこれで対応できると思いますとかぐらいまでその課題をちょっと無限にしない
丁寧に答えるのが基本ですよ、うんうんうん、やっぱりそこはま
あ、
おっしゃる通り他のもので対応できるものに関しては、うん、まあ、こういった事業が他にあるよっていうところも 紹介まで確かあったはずです。
なるほど、ね。
ただまあ誰が答えてるかっていうのは担当課とかそのぐらいまでで、うんうんうん、個人名まではなかったんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。うん、そこまでやるとあ出してよかったし、うん、あとそのコメントのやり取り自体が、うん、いわゆる市民との対話のアーカイブになるわけじゃないですか。
うん
そ
う
です
ねうん、
なのでああこの自治体はちゃんとやってるなっていう感じがすると思うんですよね。ええ、だから次はそこまで。
そうですね、まあ確かにアリバイ作りにならないようにまあしっかりと意義あるものにしていきたいですよね、
うんうん、なるほど、まあ、よかったですね、まあ、1個、
そうですね、
まあ、リクエストが通った、
まあ、当局も考えていなかった段階から、うんまあ、こちらの方で議会で提案をして、まあ、それによって少し那覇の仕組みが変わったっていうのは本当嬉しいですね、
うん、そうですね、年間いくつ変わると40議席あるでしょ、だからみんながこれで、うん、要は議員立法って大変だから、はいはい、1個こうやって仕組みを突っ込んで変えたっていうこと自体が、例えば1人の議員で5つやったら200個変わるんですよ、仕組みが。
そうですね、
うん、そこまでいけるといいね。
そうですね、日々改善ですね、
うん、そうですね、やっぱ議員さんの役割って割と最近こういうミクロなとこなんだなと思って、昔はね僕こうやって中村さんと対話するまでは、はい、もっとでかい話でもっと大きい声出して、
はい、
大きい話をするのが議員さんだと思ったんですけど、こういう一個一個の改善に対して、ね、役に立つっていうのはいいなと。
そうですね、まあ、議員ももしかしたらいろんなキャラクターがいて、うん、その方がいいのかもしれないんですけど、うん、私は性分としてはこういうのが好きですね、
うん、このが好き、分かりました、はい、じゃあ来年もよろしくお願いします、
はい、地道に頑張ります、
はい、告知とかありますか。
来年って言っても、
ええ、
ほとんど決まってないんですよ。
ほとんど決まってない。どうやって決まるんですか。
まず12月議会が終わってみて、
そうか、これから議会が決まるわけですよね。
そうですね、
そこでいろいろな来年やることが決まるってことなんですか。
いや来年の休みがなんとなく見えてくるので。
休みが見えてくる。
そうすると視察行くとかいう話が出てきたりして、
うんうんうん、
これも会派間の調整があるので、うん、やっぱりみんな選挙終わって落ち着いて、うん、じゃあ来年どうしようかみたいな話になって、うん、ようやくなんか動き出すみたいな感じなんですよ。
あ、なるほど。予定が決まるんですね。
そうそうそう、
議会で、はい、それでこことここのはブロックで開くから、うん、じゃあこういう知見を広めようかっていうことを議員での中で調整していくってことなんですね、はい。いやこれもそうそう、僕もこの話も忘れた、この猫の話だって言ってみれば視察行ったから成り立ったわけじゃないですか。
そうそうです、は
い、
きっかけはそうですからね。
そうですよね、結構今考えれば乱暴な話だったなと思うんですけど
、
中村さんが視察行った報告をしたら、うん、みんなが食いついてきてっていう話になったわけですよね、
まあ、そうですね、はい、
なるほど。じゃあこれでこれから知見を広めるっていうことなんだな。終わりました、これぐらいにしときましょう。はい、
大丈夫ですかね。
大丈夫です、はい、お時間でございます、はい、中村さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました、はい、78